皆様、新年明けましておめでとうございます。桜ラジオキャスターの澤恵梨香です。本日は在ボストン日本国総領事館鈴木幸太郎総領事に新年のご挨拶を伺います。鈴木総領事、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。在ボストン総領事の鈴木幸太郎と申します。本日はよろしくお願い申し上げます。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。私ですけれども、昨年の10月に着任したばかりでございまして、それまではと申しますと外務省ですけれども、日本を離れてですね、おおむね中東の国々で、年月を過ごしました。ボストンに参ります前はイラクで2年大使をしました。その前はエジプト、その前はアラブ首長国連邦ということで、こちらに赴任するに先立ってはですね、寒い国に行くんだということで、厳冬の中に飛び込む覚悟をして参ったんですけれども、10月幸いにして、マサチューセッツの美しい秋にですね、間に合いまして、12月には9年ぶりに雪を眺めることもできました。昨年内は日米双方の多くの方々にご挨拶する機会を得ましたけれども、引き続きまだお目にかかってない方で、これをお聞きの方々には、この場で失礼ながらご挨拶を申し上げることになります。新参になりますけれども、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。さあ、2023年となりました。新年はどんなお気持ちで迎えられましたか？
はい、自分としましてはまだですね、
はい、
緊張感といいますか、着任して仕事を始めていくためにいろいろなことを勉強している最中ということで、その意味では気は引き締まっているんですけれども、そうですね、引き続き気を引き締めてきちんと仕事に取り組んでもやりたいという、そういう思いでございます。
はい、鈴木総領事におかれましてはいろんな国でご経験されていて、2015年にアラブ首長国連邦の公使、2018年にはエジプトでの公使、そして中イラク大使と、その他の海外でもスイス、ザンビア、そして今回のボストンということで、本当に世界の国で任務されていますが、今回はボストンということで、紅葉が綺麗な素敵な街ですよね。印象はいかがですか？
はい、まさに、中東からこちらに来るとですね、豊かな自然と、もちろん中東の国々もですね、木が生えてないわけではないんですよ。
はい、
砂漠ばかりではないんですけれども、豊かな自然というのは本当に美しいものでございまして、その点でも心が安らいでおります。
はい、2022年10月からボストンの総領事をお務めになっていらっしゃいますが、昨年2022年を振り返ってみて、どんな年でしたか？
はい、というわけで、当地に来たのは新しいんですけれども、中東を含めてですね、昨年の世界の動きということを思い返してみますと、もちろん多くの出来事ございました。世界のあちこちで著名な方もお亡くなりになった方もいらっしゃいます。それから私ども日本人として世界中で日本チームを応援したワールドカップもありましたね。しかしながら、その世界に大きな影響を与えた出来事ということで考えますと、なんといってもやっぱり2月のロシアによるウクライナ侵攻、今日もまだ戦争が続いていますけれども、様々な動きを含めてですね、日本帝国を含む世界で、軍事安全保障にとどまらずですね、経済、政治、それらを通じて社会といった様々な分野に引き続き大きな影響を与えていると思います。それから良い面を考えますと、コロナ禍ですね、これも場所によって濃淡があるんですけれども、弱毒化とですね、それからワクチンや治療薬など対策の一定の進展もあって、コロナ禍の収束に全世界的に見通しがついてきたというのは明るい出来事だったのではないかと思います。秋に統治に着任してからは、米国での動きとして中間選挙が最も記憶に新しいところです。昨年は米国にとどまらず世界の各国で選挙があったと思います。韓国ですとかですね、フランス、それからオーストラリア、フィリピンですか、実を言うとイラクでもと申し上げたいんですが、イラクは一昨年の選挙があってですね、それで昨年の秋になって、選挙のあと1年かかって新しい政府ができました。その間にはいろいろ紛糾してですね、政治選挙の無効を訴える動き、それに対する司法判断、あるいは不満を持つ人たちによる一度の選挙とかですね、どっかで聞いたような話でもあるんですけれども、そういったことが起きましてですね、いずれにしましてもイラクであっても、戦後20年を経てですね、その間ずっと選挙を通じて政府を選んできたということです。 したがって、まあ、今日の世界でその民主主義というのは選挙を通じてその後の方向性や政策を決め、大きな流れを作る、そこに民意が反映されるという意味で非常にやっぱり大事な出来事だと思いますね。米国でも、まあ、中間選挙で改めて信任を受けた人たち、それから、まあ、今回新たに選ばれた方々が本年の、まあ、政策を作り米国の動きを決めていくんだろうと、そういう感じがしております。
はい、ボストンというと私のイメージではアメリカの歴史を感じる街、ケネディ期もありましたし、皆さんそういった意味で政治に関心が高い街ではないですか？
そうですね、ボストン自体については、まあ、伝統的に非常に民主党の支持者が多いということで、米国の中でもですね、民主党の牙城の一つとされています。そうした中で民主党といってもですね、様々な考えを持った方々がいらっしゃいますので、そうした具体的な政策が今年どうなっていくのかと我々も関心を持って見ているところです。
ありがとうございます。ボストンと言いますと印象的なのは100を超える大学が集結していて、もう本当名門大学、ハーバードやボストン、MIT が所在する街でもあるんですけれども、25万人以上の学生さんがいらっしゃるんですね。そういった意味でもコロナ禍は本当に大変だったと思いますが、ご印象はいかがでいらっしゃいましたか？
そうですね、やはり世界中でですね、まあ、これ日本でもそうだし米国でもそうだったんですけども、コロナ禍っていうのは教育の現場で、非常に大きなチャレンジがあったと思うんですね。それを各国の、まあ、教育関係者、それから何より学生生徒の方々が、努力と工夫によって乗り越えてきたという現状ではないかと思います。ボストンに関しては大学の授業が正常化されてですね、そういう意味ではノーマルな状況に戻ってきているということで、これは非常に良いことではないかなと思いますね。それから忘れてはならないのは、ボストンおっしゃった通り、まさにその米国のみならず世界の学術の中心地の一つとしてですね、世界中の頭脳が集まるところということで、私、はい、赴任する前はですね、果たして自分にそういうところでついていけるのかという思いで、今もその思いがあるんですけれども、他方で非常に勇気づけられることとして、今もなおその日本の留学生の方々で、それにとどまらずやはり日本の教職に携わる方々、それから研究をされている方というのが、まあ、非常に層が厚くいらっしゃることで、日本人としては心強いです。学術と申しましたけれども、ボストンは、承知しますところ米国の建国というよりは、まあ、米国よりも歴史が長い場所でありますので、豊かな風土を背景に文学をはじめとした芸術も昔から栄えてですね、米国人の、まあ、新生の、まあ、一部を作ってきたルーツではないかと思っていますので、まあ、任期中に、そうしたものに触れる機会を楽しんでおります。
ボストンと言いますと四大スポーツもありまして、他にもソフトボールからサッカー、ラクロスもありまして、本当にプロスポーツチームがたくさんあるんですけれども、活気ある街ですよね。
そうですね、まさにボストンというとスポーツの面でもですね、おっしゃった四大スポーツ、まあ、中んずく野球はですね、日本人の選手の方がですね活躍する時期がありまして、その間は特に日本にいらっしゃる方々にとっても関心のある場所ではないかと思います。
そしてニューイングランド、本当に食べ物もね、シーフードがあったり美味しいところですよね。ロブスターとかクラムチャウダーがご当地フードでしょうか？
そうですね、こちらに来てから昨年いずれもいただく機会があってですね、非常に美味しいものですよね。ありがたくいただきました、当地ならではの味覚という気がします。
本当にアサリも取れますし、日本人の方の口にも合うのでとても嬉しいですね、同じ食材で。
そこは非常にありがたいですね。それと商売柄と申しますか、外交官の仕事の一つに今日本のプロモーションというのはあるんですけれども、日本食を当地で広めるということもございます。この点から言ってもですね、ボストンは非常に海にも近いし水産が盛んでですね、新鮮な食材が手に入るのは大変な有利な場所でございますので、ぜひその面でもですね、日本食のプロモーションのやり方を考えて引き続き工夫していきたいと思っています。
はい、それでは2023年どんな年にされたいかお伺いしてもよろしいでしょうか？
まあ、私としてはこのお預かりしました総領事という職種でですね、なんと言いましても所帯は小さいですけども、日本の総領事館ボストンをはじめとしてニューイングランド6州を管轄しております。そこにお住まいの個人1万8000人の方々を中心にですね、ここを訪れる方も含めてその安全と利益を守るのが我々の使命でございます。そうしたことから束ねるものとしてですね、まあ、責任を果たしていきたいと考えています。それから2番目にはなんと言ってもやっぱり日米交流ですね。先ほども申し上げたようにニューイングランドは歴史が古いですけれども、その分日米交流の歴史も長い伝統がございます。そして今日に至るまでそれらは連綿とあらゆる分野で続いていると思います。 こうした交流がですね、コロナ禍の下で様々なチャレンジがあったんですけれども、それでも継続されて、コロナ禍の収束の見通しとともにですね、大会再活性化の機運が昨年後半から出てきております。しっかり支援をして、ご一緒にその日米交流を前に進めていきたいと考えています。この面では、人的往来、その水際の規制が緩和されたことを受けてですね、米国からその日本にいらっしゃりたかったけれども、見えることができなかった方々が、日本を訪れようという、そういう機運が非常に出てきております。まあ、これは日本のインバウンド振興のためにも、日米交流の上でも非常に大事なことだと思いますので、ぜひ、そういうのを応援していきたい。一方で、為替レートの問題があってですね、日本から当地を、他、米国を訪れる方には、なかなか引き続きそのハードルが高い面があるんですけども、まあ、その中で、来られる方々、それからここで頑張ってられる方々についてはご支援していきたいと思っております。
はい。これからのつながりがね、また振興が楽しみです。ありがとうございます。それでは、全米の桜ラジオのリスナーの皆さんに向けてメッセージをお願いできますでしょうか。
それでは米国にお住まいの日本人の方々、本放送をお聞きの皆様にとりまして、本年が幸いが多く、よりも良い年になりますよ。それから、日本と米国ですね、さらには世界の人々にとって今年が良い年になりますように、お祈りいたしますとともに、皆様と一緒に私も頑張ってまいりたいと思います。
鈴木総領事、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日は在ボストン日本国総領事館鈴木幸太郎総領事に新年のご挨拶を伺いました。鈴木総領事、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。